まず第一点でございます。渡良保育、事務所保育所の移転と合わせ学童保育の新設をという創業校タイトルでつけておりますが、この事務所保育所の件につきましては、以前地区の公民館長より、要望がございまして、その回答につきましても今度は館長の方から地域の皆さん方に回覧で周知をしておるところでございますが、今回かつてお願いしたのは学童保育の関係でございまして、子供を持つ親として誠実な願いがあるということでこのように訴えておりますし、また旧小学校の有効活用という意味もございましてお願いをしておるわけでございます。まずこの学校につきましては、後もってまた全体のこともあろうかと思います。有効活用の中でどのようにするのか大変こう苦慮しておるところでございますが、我々としては事務所保育所はちょっと狭隘であると、あるいは環境問題の問題があるというそういうことがございまして、学童保育を新設すれば一緒に旧小学校にできるなというそういう観点からお願いをしておるところでございますので、これにつきましても回答をお願いしたいなというふうに思っています。学校保育につきましては、社会教育会の方に委託されておるということでございますが、わたらかしますとかなりこう不便さがあるということで、当初申し込みした時には45、6名おったそうでございますが、現在では2、3名というそういうことで、不便で、送り迎えが利用が少ないのではないかというそういうことがですね、懸念をしておるところでございます。学童保育の29年度の実績、そして30年度の見込み等につきまして、各事業所ごとにもしお分かりであればお知らせを願いたいというふうに思っておるところでございます。それから、壱岐市の第二次総合計画、この中で、ここに資料がある、わけでございますが、時代を担う壱岐子の健全育成の主要施策で、幼児教育の充実、幼稚園施設、整備の充実というそういう観点がございまして、市民の要求に応じる幼稚園施設、整備に努めますという計画になっておるわけでございますので、この計画についてどういう具体的に、されるのか、そこのところもし分かればお願いしたいと思っております。それと、2、3日前に政府が人づくり政策の閣議決定をいたしました。3歳から5歳教育、保育の無償化という、そういうのを打ち出しておりまして、3歳から5歳児は、幼稚園、保育所、認定子ども園の費用を無料、原則無料化するという、そういう見出しが出ておったわけでございますので、保育所の整備に、待機児童解消に3000億使うという、そういう整備費用が振り向けられるということもですね、閣議決定がなされたようでございます。これについて、今後、壱岐市として、どのようにですね、これに乗って、やっていくのか、そこのところ、見解をお願いしたいなというふうに思っています。2番目には、旧渡良小学校の行動の腐食についてでございます。あそこは危険性もあるし、少しこう荷物が入っておるようでございますが、今後、この行動について、どのように取り扱いされるのか、これも後もって、中学校の施設の関係で、回答をいただければというふうに思っております。以上、この1点につきましてお願いしたいと思います。
呼子好美議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
呼子議員の質問にお答えいたします。渡良事務所保育所の移転と合わせ学童保育の新設をということでございますけれども、本題に入ります前に市政の在り方と申しますか、市政の基本的なことを申し上げたいと存じます。市政は地元のご要望にすべてお答えすることができればそれに越したことはございません。しかしながら そのようなことは財政的にも不可能だということはお分かりいただけるかと思います。とは申せ、できうる限り住民サービスに努めることが求められることは言うまでもありません。従いまして、行政といたしましては第一に公平性を保ちつつ、周知を結集して長期的視野に立って、いわゆるビジョンを持って計画的にことを進めることといたしております。1点目のご質問は、渡良地区に学童保育を新設してほしいということが第一義で、同時に渡良事務所、保育所も旧小学校跡地に移転してくれとのことだと理解をいたしております。まず学童保育につきましては、平成26年7月22日これは小学校を中学校に移転するため、中学校校舎の耐震工事を行っていた時期でございますが、地区公民館長長岡新氏、小学校 PTA 会長久賀悟氏、地区青少年健育生会長野田浩二氏の連名でご要望がございました。ご要望を受けまして、渡良地区に新設ができないかを検討いたしております。小学校校舎の利用を含む実施場所や運営主体、またスタッフの確保、このスタッフは保育士か教員の資格がなければなりません。加えて年間250日以上開設しなければならないことをクリアできるかなどなど、何度となく要望された方々とも協議を重ね、社会福祉協議会にも渡良地区においての実施依頼をいたしております。しかしながら、結果としまして、ご要望に添えないことを平成27年9月24日付で回答いたしております。これらの経過につきましては、渡良地区公民館だよりで、渡良地区公民館だよりにより、この公民館だより適宜発行されているということで、大変素晴らしいなと思っておりますけれども、平成27年1月22日号から平成29年2月16日号までの6回にわたり、回覧で、これらの経過についてお知らせがされておりますので、横子議員もこの経過についてはご存じのことと思っております。次に、渡良事務所及び保育所についてでございますけれども、冒頭申し上げましたように、渡良事務所については議会にご報告申し上げた壱岐市公共施設等総合管理計画の中で、適切な維持管理を行い、施設の長寿命化を図ることでライフサイクルコストの低減を図るということになっております。そういったことから、平成26年度に耐震化を、平成28年度に会議室に空調設備の整備と、新しく和室の畳を取り替えたところであります。また今年は和室にも空調設置の要望が上がっております。保育所につきましては、これも平成26年12月会議においてご説明申し上げておりますけれども、壱岐市公立幼稚園及び保育所運営の在り方についての答申、この中で幼稚園保育所につきましては、幼児教育保育の量の確保と質の向上を図るため、認定こども園の創設と統廃合や民営化の検討を行う、そのように提案されておりまして、その方向で進むことといたしておりますので、個々の保育所幼稚園を移転あるいは新設することは考えておりません。次に、小学校の行動は腐食が激しいが計画はとのことでございますけれども、旧渡良小学校の屋内運動場につきましては、 IS 値が 0.18 でございます。耐震工事が可能とされる 0.3 を下回っておりますので、先ほど申し上げました公共施設等総合管理計画の基本方針に沿って解体撤去し、更地化することといたしております。また学童保育の29年度実績見込みと30年度見込みを事業所ごとにということでございますけれども、事業所ごとには後ほど担当者にお届けさせますので、ここでは町ごとに申し上げます。郷村町では花丸教室、仲良し、郷村スマイルの3事業所がございます。28年度につきましては、登録人数が106人、利用者の月平均は65人、うち渡良の子どもは6人となっております。 勝本町が阿蘇坊根一箇所で登録32、月平均21、芦部町が芦部スマイル一箇所、登録が54、月平均が29、石田町が石田スマイル一箇所、登録が50、月平均21人でございます。市内を合計いたしますと、6事業所で登録者数は240人、月平均利用者人数が136人でございます。29年度の見込みについては、登録者数が市全体でございますけれども238人、利用月平均利用者数が140人となっております。渡良からは8人の利用申し込みになっております。なお郷野良、芦部、石田スマイルは運営が社会福祉協議会でございます。これ以外に通告以外のことを申されましたけれども、それは今回の他の議員さんの質問に入っておりますので、その時お答えをさせていただきます。
横国議員
以上。事務所のことに担当の方がありましたらお願いします。
堀江市民部長。
はい。事業所ごとということでございますので、回答いたします。花丸教室、登録人数30人、月平均20人でございます。これは28年度の実績でございます。仲良し、教室が40人、月平均31人、郷野良スマイルが36人、月平均14人でございます。あとの町につきましては、今、市長が回答されたとおりでございます。29年度の見込みも、花丸教室が24人、月平均21人、仲良しクラブが37人、月平均25人、ゴノラスマイルが33人に対し、14人の月平均の人数でございます。以上でございます。
以上。
矢部国議員。
金子申し込みが少ないようでございますが、これはもう従来からのこういう数字で来ておるようでございます。なかなか運営がこう、これでは合わないんじゃないかなというふうにこう理解をしておるわけでございますが、まあ、今後、まあ、言葉が増えなければなかなかこれも増えるわけでございますが、見込みとしてどうでしょうかね。2、3年先のこと分かりませんね。いいです。今奥さんたちがもうほとんどパートナーやなんか仕事に出ておるということで、この学童保育というのは大変こう婦人からしますとやってほしいなというそういう観点があるわけでございますが、もう運営のこともありますし、今後十分こう若者が働きやすいそういう観点からこの学童保育につきましても検討をお願いしたいと思いますし、先ほど言いますように国の政府がこういうことで子ども人づくりの観点からいろいろな施策を出しておりますので、これにのっとってぜひ解決をしていただきたいなというふうに思っているところでございます。1点目は終わりまして、2点目でございます。私有地、市の施設の利活用について進捗状況はという、そういう観点から質問をしておるわけでございますが、域の総面積が約、13,942キロ平方という、そういうことで、そのうち私有地が、1,179平方キロという、そういうことで、全体の 8.4% が私有地になっているという、そういう統計が出ておるようでございます。これに対して、 管理の市としても大きな施設の中の土地なり、あるいは有給が残っているが、遊んでおるという、そういう観点からですね、まあ、これをどのように今後考えてあるのか、それと特に、カタール病院の一部が膨大な土地が遊んでおるし、前の公立病院の後の駐車場、今現在観光協会が使っている駐車場があります。まあ、ここも平日ちょっと行ってみますと、もう看護協会の駐車場でも10台ぐらいしか止まってないという、そういう中でかなりこう遊んでおるということで、まあ、こういうのをですね、まあ、有効活用できないのかという、そういうこう市民からの意見もあるようでございますので、まあ、こういうのにつきましては即こう解決できるんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、こういうこと、それと大市民のゴルジョの周辺の都市、あるいは画面市の救助センターの付近の都市、まあ、こういうのをですね、まあ、名前は市の財産になっておるようでございますが、まあ、これについても今後どういう計画をされるのか、まあ、そこのところをお願いしたいと思いますし、この土地の利用計画につきましては、売却も検討されておるのかなというふうに思っておりますが、まあ、こういうのもお聞かせになりたいというふうに思っております。それと、州立と個人の境界線、まあ、これにつきましては、もう国庁調査が終わっておりますから、問題なかろうというふうに思っておりますが、登記とか相続で問題なかったのかどうか、まあ、ここのところをもしお分かりあればお願いしたいなというふうに思っておるところでございます。それと、まあ、先ほど言いますように、旧中学校の校舎、あるいは運動場、まあ、こういうのを、まあ、残っておる学校がありますが、まあ、こういうのの進捗状況、利活用の進捗状況、売却も含めてお願いをしたいなというふうに思っております。以上です。
熊総務部長。
おはようございます。横子議員の質問、私有地施設の利活用の状況についてお答えをいたします。ご質問のそれぞれの土地及び施設の担当部局が異なりますので、私の方から一括して回答させていただきます。まず片原病院跡地は平成27年4月1日に壱岐市民病院の長崎県病院企業団への加入に伴い市へ移管をされております。現在難病病棟1階は地域において共同生活を営む障害者に日常生活上の援助を行い、自立と社会復帰の促進を図ることを目的とした壱岐地域生活ホームひまわりの家と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するために設置された壱岐障害者地域活動センターひまわりが利用しております。外来管理治療等1階、サービス等及び機能訓練等につきましては、庁舎内だけでは保管しきられない書類や備品等を保管する書庫や倉庫として使用をしております。また今年に入り、長崎県壱岐病院から県道側の敷地一部について病院職員宿舎用地としての提供要望がありましたので、壱岐市財産の交換譲与、無償貸付等に関する条例第3条第1項第1号の規定により無償譲渡を行っております。現在敷地造成工事が行われております。今後有効な利活用が決定するまでは、片原病院跡地については現在の障害者施設、市の書庫、倉庫として活用していきたいと考えております。次に、公立病院駐車場は市が専用許可する場合を除き、誰でも利用できる駐車場として開放しております。本庁別館を借用している壱岐市観光連盟や、ビジョンプランニング株式会社をはじめ、買い物客や通勤者の駐車場、壱岐高生の送迎用駐車場として1日数十台の利用があっております。その他にも栄華小学校、 五野良中学校、五野良幼稚園における行事の際の駐車場として、イベント等においても、山笠の際の新道流れ、各年行われております、壱岐市消防団、消防ポンプ操法大会の五野良地区第一分団の訓練場所として使用をしております。市といたしましては、今後、有効な利活用が決定するまでは、公立病院駐車場は市民が自由に利用できる駐車場として活用していきたいと考えております。次に、旧特養ホーム跡地でありますが、この土地は、特養ホームを建設することを目的として、漁協整備事業の埋め立てに合わせて、造成されたものであります。既存の特養ホームは老朽化が著しく修繕費が増大していたこと、また消防法改正により新たな設置通備改修が必要となっていたことなどにより、建て替えの方針が決定され、平成24年3月末の完成を目指して、計画が進められておりましたけれども、平成23年3月11日の東日本大震災の、津波による被害が、甚大であったことから、計画の再検討がなされ、海岸線付近の施設に対する安全性が担保されない、ということで、不安などから、当該地での建設計画を断念しております。この土地の利用目的は、公共施設用地で、面積が5965平方メートルでありまして、その後の利用については具体的に、検討はされておりません、ず現在に至っておるところでございます。今後、目的に沿った利用が見込めなければ、民間への売却を含め、利用計画を見直していく必要があると考えております。次に、大清水周辺の土地につきましては、平成14年までに旧勝本町がゴルフ場拡張用地として取得し、その後、壱岐カントリークラブにおいてゴルフ場の造成の開発行為等の許可を受けた土地がございます。土地の面積は46万7993平方メートルでございます。この土地につきましては、壱岐カントリークラブの経営状況を理由として、初期の目的でありました拡張工事を平成25年4月に断念することとなりました。土地の所有は壱岐市でございますので、今後この土地を利用したいという事業があれば利用することは可能な状況でございます。次に、画面市地区周辺の私有地につきましては、教育委員会が管理を行っておりまして、一部は給食センターとして利用をしております。残りの土地につきましては、国指定史跡壱岐古墳群の中で最大面積を誇る総六古墳及びそのバッファーゾーン、緩衝地帯となっております。壱岐古墳群につきましては、壱岐等の観光の拠点の一つとして整備を行う予定であります。整備を行うためには、まずは保存管理計画を策定しなければならず、具体的な検討までは現在のところ至ってはおりません。当面は現状のまま管理をして行っていくことになりますが、将来的には整備事業を行い、観光の拠点的整備を行っていきたいと考えております。次に、市内の廃校中学校の跡地利用につきましては、これまで利用希望者が廃校跡地の確認をされるなどの動きはございましたけれども、事業計画までには至っていないのが現状でございます。市でも現在新たな利用計画は予定されておりません。旧中学校の校舎及び屋内運動場等の建物についてはほとんどが耐震補強が必要なこと、また隣接地に同等の施設があるため、今後公共施設等総合管理計画の基本方針に沿って解体撤去を更地化し、民間へ売却または貸し付けというを行うなど、今後も利活用について検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
以上、
横川議員。
まあ、小泉のあたりは無償開放してあるという、そういうことでございますが、まあ、これを一部売却するとか、そういう検討はされてないですかね。もし、住民の方から欲しいというあれがあれば。
はい、一応総務長。
熊総務長。
公立病院跡地の駐車場については、まあ、割と広大な面積ではございますけれども、そこの一部を分譲と移譲、今の段階ですれば、全体的な、総合的に、後の事業の計画等が見込めない場合もございますので、全体的な計画のもとに、そういう対応の仕方も考えていきたいと思っております。現在のところは、そういう予定はございません。以上です。
以上。
矢部川議員。
まあ、一部そういう意見があったものですから欲しいなというそういうことがあったものですから、もしよければもう売却して公募していいんじゃないかなというそういうことからお話を持ってきたわけでございます。まあ、あとの大きな施設等につきましてはいろいろこう、検討されているということでございますが、進んでないという状況があります。特にあの学校給食センター付近の関係、これはまあ観光の方に少しこうやろうというそういう計画があるわけでございますが、もしよければですね、まあ、こういうのも分譲で売却するとかなんとかそういうのも検討されたらいいんじゃないかなというふうに思っておるところでございます。まあ、学校の関係につきましても現在のところ何もこうないということでございまして、まあ、こういうのをもし運動時等をですね売却のあれがあれば、まあ、住民としては申し込みがあるんじゃないかなというそういう、こう 気がするわけでございますので、まあ、こういうのにつきましても、まあ、総合的に、まあ、あの売却するとかある程度市の財産も少なくなるわけでございますが、まあ、そういうことを検討してもらえば住民も一方では助かるんじゃないかなというそういう気がしておりますので、まあ、それぞれご検討をお願いしたいなというふうに思っております。まあ、2番につきましては以上でございますが、次の3番目の まあ、農業振興につきましてでございます。まあ、農業振興につきましては、私は今後は、まあ、法人化組織、あるいは会社組織、まあ、そういうので持っていけなければ、なかなか今の農業の従事者の高齢、年齢からいきますと、まあ、あと10年するともう半減するんじゃないかという、そういう危惧がしておるわけでございますので、まあ、こういう法人化は今38団体、認定農業者が286名ということで、この認定農業者を確認したですね、今後生き農業のことを考えながら、またこの認定農業者が今まで、まあ、よく技術面あるいは経営面から引っ張ってきたわけでございますので、まあ、こういう認定農業者を中心にしてこういう組織のことを考えていく、あるいはもう生産集団でもかなり高齢でそれぞれ頑張ってあるわけでございますが、まあ、これも、あと10年すると、まあ、なかなかこの生産集団を守るそういうことができませんので、今後は人材育成、まあ、これが一番こう大事じゃないかなというふうに思っておりますし、ぜひこういうものにつきましても若い人が入られやすいそういうことをですね、生産集団あるいは法人化の指導を主としてはお願いしたいなというふうに思っているところでございます。まあ、若者はこう魅力あるそういうこう仕事をしたいということも一部あるわけでございますが、まあ、今回の国境離島新法の制度を十分理解し、これを活用するそういうことが必要じゃないかなというふうに思っておりますし、まあ、ちょうどいいチャンスが来たんじゃないかと思っております。まあ、一つ提案でございますが、まあ、深い田原の二十世紀補助型も、 もう年数もかなり経っておりますし、私はあそこの生産集団に、牛舎、100頭牛舎を1個ずつしてもらえば、まあ、700頭ぐらいの牛舎ができるわけでございますが、まあ、そういうのがこう可能かどうか、あの補助整備で出てきておるものですから、まあ、こういうのを段階的にあるいは緩和してもらえば、ある程度そういう、こう観光面でもまあいいんじゃないかなという、そういう、こう気がしておりますし、まあ、このままの状態でいくと、もう息は、景観からいきますと、もうクズの山と、そして泡でそうですか、まあ、この山になってしまうということで、もう景観が、息の島自体が悪くなるという、そういうことがありますので、まあ、鉱山放棄地の改修とか、あるいは基盤整備しながら、積極的にこの、法人化、あるいは、認定農業者等の支援をお願いをしたいなというふうに思っています。まあ、この前ちょっと話を聞きますと、まあ、若い人が就業したくてもですね、初期投資はかかる。お金がかかるということで、まあ、以前、アスパラ一旦の時は5、600万でございましたが、今1000万ぐらい、一旦アスパラやるとかかるということで、なかなか1000万市で投資、初期投資は難しいという、そういう観点から推進ができないという話も聞いておりますので、まあ、こういうのがなんか、法人事業であればですね、検討して、推進をしていただきたいなというふうに思っています。まあ、農協が今年度29年度2月から12月までの販売が約70億という、そういうことで、かなり息の経済で活性化しておるというふうに思っていますが、まあ、そのうち70億が牛で、あと米が10億ですか。12億、アスパラが3億5千万とか、まあ、イチゴ、そういうので約70億のですね、販売を見るという、そういう、こう見込みが出ておるようでございます。私は、こういうのをいかにですね、いい生産ができても、後の、加工、そういうのがなかなか追いついてこないという状況でございますので、まあ、こういう食材を使った、6次産業化の推進をですね、農家所得の向上につながる、そういうものをやっぱ指導していく必要もあるというふうに思っておりますので、この農業振興に対する法人化の考え方について、もし答弁がございましたらお願いします。
井戸川農林水産部長。
おはようございます。呼子議員の質問にお答えいたします。農業振興には法人化組織が必要。生産集団と一体となり、法人化組織を推進し、高齢者が安心できる若者が定着しやすい環境づくりを、とのことでございます。現在、本市では、集落営農組織が44組織あり、そのうち23組織が法人化されております。今後も法人化されていない組織につきましては、本年4月に、JA 壱岐市担い手支援室を中心として設置されております壱岐市担い手サポートセンターにより法人化を支援推進いたしております。議員がおっしゃいますように、地域農業は高齢化、後継者不足により農地等の維持が困難になりつつあります。このような状況を集落営農組織等により地域並びに地域農業を守っていくことが重要であると考えておりますので、今後さらに推進してまいりたいと考えております。また認定農業者が核となり指導が必要とのことであります。まさしく地域農業の牽引者であります認定農業者が組織の核となり指導することは重要であると思っておりますが、組織にはそれぞれの役割があり、地域内の高齢者や女性につきましても長年の経験、女性ならではの視点などを生かせる組織づくりが必要であると考えております。そして次に、21世紀補助に、牛舎等ということでございます。まあ、この補助につきましては、国の補助を受けて整備された農地でございます。この国、事業完了後8年以上経過しておれば補助金の、返納義務は生じませんが、その土地に農業用施設等を建てる場合は農業振興地域の農地区分の変更 及び農地転用許可等が必要になります。まあ、その場合、ここのように補助整備されている土地につきましては有料農地として位置づけされており、農地転用する場合は有料農地に影響が及ばないことが許可の条件になろうかと思っております。まあ、特にこういった事業をされる場合は事前に協議が必要になろうかと思っていますのでよろしくお願いいたします。以上です。アスパラのハウスの建設につきましても、国の補助事業で対応できるようになっておりますので、今年もアスパラ事業のハウスの補助事業で、2棟から3棟を計画いたしております。
以上。
呼子議員、
今部長の方から話がありましたように、少しこう補助事業を活用しながら先ほど言ったような形で、推進をお願いしたいなと思いますし、要はやり手があるかないか、人材でございます。やっぱ人を作らなければできないということでございますので、ぜひそういうのを確認ですね、この農業振興をお願いをしたいなというふうに思っています。部長、アスパラの関係で担当今どのぐらいかかりますかね。
井戸川農林水産部長。
アスパラハウスを建てる場合は10アラあたり約1000万ほど用意しております。すいません、ちょっと手元に今資料がございませんので、確か国の補助で 50% はあったと思いますが、それに県市の上乗せがございます。
以上。
山川議員。
はい、先ほど言いますように国境リートの関係、そういういろいろな問題は補助事業がございますので、ゆっくりこう指導しながらですね、推進をお願いしたいなというふうに思っております。まあ、以上でこの農業振興につきましては終わりたいと思っております。それから4点目でございます。4点目は博多のメイサイドプレスの待合室の関係でございます。まあ、ここにつきましては、運賃の低減化によってまして、かなりこう、お客さんが増えたという、そういう話も聞いておりますし、なかなか椅子が少ない。奥に行きますと、玄海島とか、残り島とか、そういうの駐車場の、椅子席に、まあ、座ってあるということでございますので、まあ、大々的にあそこのベイサイドプレスの、待合室をですね、改修してもらう、椅子席を増やしてもらうという、そういうことを、まあ、できないかなということで、まあ、福岡市なり、あるいは九州郵船にですね、そういう要望をしていただければというふうに思っておるところでございます。それともう一つは、フェリーの朝一便の7時の博多発の、ゴーナー降着でございますが、まあ、この船が着くのは9時25分で、天神行きのバスが少しこう時間があるそうでございます。9時26分ということで、まあ、暑い中、あるいは寒い中に、あそこに立つのもどうかなと、結構立ってありますが、まあ、そういうことで、この時間の配分、そういうのを西鉄バスに取り出してくれんかなという、そういうこう話も、まあ、聞いておりますので、まあ、利便性からいきますと、少し10分程度短縮してもらえば、今度は西鉄からの高速バスとか、そういうのにも間に合うという、そういう意見が出ておるようでございますので、ぜひ、この待合室の関係、あるいは、バスの関係、まあ、そういうのを考慮して要望をお願いできないかなということで今日お話をしておるところでございます。よろしくお願いします。
熊総務部長。
呼子議員の質問にお答えをいたします。博多ベイサイドのジェットホイールの待合室の椅子の増設ということでございますが、 町原署の建物は博多ふ頭第一ターミナルになりまして、福岡市の所有と確認をしております。呼子議員がおっしゃいますように、有人国境離島法の施行に伴う運賃低廉化による影響もあり、ジェットホイールの乗船実績も昨年度の同時期と比較しまして、10% 程度増加しております。また11月1日よりジェットホイールの座席指定化が実施されておりますが、これは早く席を取るために出航前の早くに並ばれる方も多かったように思われますけれども、この座席指定化によりまして、もう席は決まっておりますので、以前より並ばれる方も少なくなったのではないかと思っております。そしてまた、席がなくて水槽のところなどに腰掛けられたり、まあ、外でお待ちになっている方もいらっしゃることをお見受けはしております。まあ、そういうことで混雑している時があるかというふうには思っております。現在設置されている椅子につきましては、福岡市が設置しておりまして、また博多ふ頭第一ターミナルには壱岐対馬へのジェットホイールのほかに、鹿の島、玄海島、海の中道への航路の乗客窓口でもありますので、それらの事業者との調整も必要になってくるのではないかと考えられます。福岡市においては、これまで壱岐対馬ごと航路のフェリーが就航している第二ターミナルビルのエレベーターの設置、そしてボーディングブリッジ下船口からバス・タクシー乗り場までの雨よけ屋根の設置等、順次ご対応いただいており、大変ありがたく思っておるところでございます。このジェットホイール等の待合室の椅子については、平成25年の9月会議においても、一般質問で病気の方や障害をお持ちの方が座られるときに椅子が硬くて、まあ、せめて優先席なり設けて、そのところだけでも柔らかい椅子に変えるように福岡市などに要望してはとの質問をいただいておりました。まあ、これまで福岡市への働きかけなど行ってきたところでございますけれども、実現には至っていないところでございます。現在椅子の状況は、乗船窓口の前に6人掛けの椅子が6台、4人掛けの椅子が1台と、通路壁側に4人掛けの4台の計60人の方が座れる椅子が設置されておりますが、では仮に椅子の増設を要望する行うにしても、通路は確保しなければならない中で、新たに増設する場所が果たしてあるかというような検討も十分しなければならないと考えておりまして、まあ、やみくもに要望するということには至らないんじゃないかというふうに、ちょっと慎重に考えております。まあ、仮に九州郵船が設置する場合であっても、ターミナルの所有者である福岡市に設置許可等が必要になると考えられますが、いずれにしましても福岡市にお願いすることになりますので、状況を見ながら九州郵船と連絡を取りながら対応していくことになるものと考えております。以上です。通告以外の質問の中で、フェリー一便の、まあ、乗り継ぎバスの時間帯、まあ、ダイヤの変更等について、ご要望をいただいております。この分につきましては、まあ、過密する福岡市の中でダイヤの変更というのは簡単にできるのかどうか、そこら辺は、確認をしてみて、今後情報を得てみたいと思っております。以上です。
以上。
横川議員。
まあ、福岡市なりあるいは九州郵船と一緒になってですね、まあ、できれば住民の要望でございますから、検討していただければ、まあ、助かるんじゃないかなと思っておりますし、まあ、バスの便につきましてもそれぞれ西鉄等に相談しながら、まあ、こういう状況があるということで説明してもらえればいいんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、住民サービスの観点から、まあ、よろしく検討をお願いをしておきたいと思っております。まあ、以上、私の方から質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。